YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日5月24日火曜日、第367回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、生け花摂取量は次期家元、増野光原さんからのご紹介。学芸大揚げきそばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしており、まいりますんでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週の放送でもまたまたね、某テレビ局さんからの最終取材ともいえる収録がありまして、そちらも無事いい感じで終えられたようでね、何事もなければ6月3日金曜日にオンエアになる模様ですけども、いずれにしても最終告知は来週5月31日火曜日の放送にて申し上げたいと思いますんでね、どうぞ学F関係の BBS 等の告知と合わせ、こちらの本放送の方でも、ご聴取ご確認いただけたらと思います。まあ、そんなこんなでね、これを機会にまたまた何かとメディアにてご注目いただけることを期待しつつ、名を増してですね、頑張っていただけ、頑張っていかねばならないと思っております。サンママンことキーボーイと、そして、こちらブログを拝見したところによりますと、調子に乗って買い込みすぎて しまったみたいな、バンドスコア、チューナー、カポ、ストラップオーディオ、インターフェースやらをご購入、ライブでは六本木にてワイワイ、その後焼き鳥にてやば10円焼き鳥いいねといった、音楽に芸能に、そして華麗な女子ライフにエンジョイしておいでの学園第4週目アシスタントといえばこちら、
どうも、三枝中です。よろしくお願いします。
はい、そんな三枝さんと今週もお送りしてまいります、学大FMですけども、三枝さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですけど、いかがでしょうか。
はい、毎日楽しく過ごしております。
それは毎日楽しいでしょうよ。ね、ライブ C の、ギターのお稽古は大変かもしれませんけど、はい、いろいろ買い込みの、はい、また、ね、焼き鳥の、10円焼き鳥なんてあるの？
あ、そうなんですよ。池袋の、西口にまた面白い名前なんですけど、玉金っていう、
玉金ですか、
すごい名前のお店があって、
海鮮系と、また放送コードギリギリですね、
ギリギリ、玉金セーフです、セーフです。
海藤さんが今ちょっと 目線が泳いでるんだ、玉金って大丈夫なのかみたいな、
池袋の西口にあるお店なんですけれども、焼き鳥と串焼きと海鮮系が美味しいお店であ
るの。
で、
字もあれですか、ゴールドボールの玉金ですか、
逆にした感じです
感じですね。まあ、要するにそのまま言えば金玉ですよね。
言っちゃった、
はい、ちょっとしみたいな、
言わなかったのに、そんな感じでそのお店がありまして、グルナビさんっていう、はい、要はグルメのクーポンサイトさんがあって、そこのクーポンでやると、なんと 96% オフの焼き鳥盛り合わせが10円っていう、
10円になっちゃうの。
そうなんですよ。で、皮とネギマと、ぼんじりと、あと心臓と、何でしたっけ、内臓系の
ほうほう、
なんかいっぱいあるんですよ、で10円っていう、すごい
安く
て、で、お通しでキャベツが出てくるんですけど、おかわり自由で、
あら、まあ、
まあ、素敵な感じの、
あ、そうなの。下北沢にもなんかそんな名前のお店あったと思うけど、
あります、あります、下北沢と六本木とあと錦糸町だったかな、
姉妹店みたいな感じなんだ。
そうですね、そうです、
あ、そういうことなんだ、あ、そうですか、そうですか、なるほど。 そちらでまたライブ後に盛り上がってなんかということでしょうか。
ライブ後っていう感じではないんですけど、ライブの次の日だったかな、次の次の日だな、
そうなんだ、なるほどなるほど。
すごい、本当は次の日に食べたかったんですけど、
はいはい、
我慢して我慢してその次の日に食べに行きました。
ぼんじり食いてーとか書いてあったもんな。
そうなんですよ、ぼんじり美味しくて本当に。
あ、そうですか。でもあれだって原価だって考えたってね、そんなんでとても食べられるような品じゃないと思うけどね。
で、
ね、
でもそれを食べて美味しいと思うと、もう一本頼もう、もう一本頼もうってなる
じゃ
ない
ですか。それでもずっと10円じゃないの。
あ、違います。
そうじゃん、それ以降はあれだね。
それ以降は例えば1本10円50円1本50円か、1本50円だったりとか、ぼんじりは1本90円だったりとか。
なるほどね。
まあ、でも頼みやすいね。
サービスドリンクが、まあ、ただだったりとか、普通、まあ、500円とか700、800円するものが1杯10円みたいなことなのかな。
まあ、要はそんな感じなんです
か
ね。
で、まあ、続けて美味しかったらどんどん召し上がってくださいというきっかけ作りみたいな サービスですわね。
すごい美
味しい、本当に。あ、そうですか。でライブの方はどうだ
ったの。ライブの方はもう楽しかったです、
ね、楽しかったですね、はい、
本当に。最近オラオラ小僧さんという
オラオラ小僧
グループがありまして、
はい、
そちらの方にちょっとメンバー候補生という形で参加することになりまして、
はあはあ、それはどんなユニットなんですか。
それは日本初オラオラロックっていうのをコンセプトにしていて、
日本初オラオラロック、
要はなんか、はい、オラーみたいな、ほうほう、あのガンガン行くぜみたいな感じで、ほうほうほう、お客さんと一緒に一体感を持って楽しもうみたいな感じ、ほうほう、
あげあげみたいな、
まあ、そんな感じ、みんなで楽しく行こうぜみたいな。
だからその内容としてはさ、その楽器ですよね、はい、バンドの編成とか、
バンドっていうかみんなボーカルなんですよ。
みんなボーカルなの？
ボーカルユニットで、あの、うん、曲はあのボーカルさんが作ったりとかするんですけども、うんうん、ゆきやさんっていう方と、はいはい、あのれいかさんっていうお姉さん、素敵なお姉さんと、私が一緒にやらせてもらっていて、
あ、そうなんだ。
そこであのオラオラ小僧が主催しているイベントが月に 2,3、うん、本ありまして、そちらの方でこう結構週に1回はライブをやっているという、う
ん
う
ん、あ、はあはあ、でその中で、うん、なんか、ダウンタウンブギーバンドのギターの和田さんがゲストだって、私残念ながらね、はい、ちょっと戦略があったんで伺えなくて大変申し訳なかったんですけども、はい、それはそのオラオラ関係あるわけ？
あ、そうですね、あのオラオラ祭りっていうのを毎週じゃないよ、うん、毎月の、うん、毎月の第3じゃない第4日曜日に、うん、六本木のクラブエッジっていうところでさせておりまして、はいはい、うん、でそちらの、 あの今回初ゲストっていうことで、はい、あのダウンタウンブギーバンドの
言っちゃもう話は途中恐縮ですけど、はい、あのダウンタウンブギーバンドって言えばもともと硬派だし、
はい、
まあちょっとそんな言っちゃなんですけど、どういうユニットかわからないけどもね、
はい、
いやまあナンパっていうか、はい、そんな柔らかいっていうかな、
そう、
アニメとかなんかそういうんだとすると全然毛色が違うんだけど、
イベント的に言うとあのオールジャンルのイベントなのでっていうことで、多分ゲストでお呼びできたんだと思うんですけど、本当にあのソロアーティストの方もいるし、例えばボーカルさんとギターでユニットの方もいるし、あの、はい、ビジュアル系バンドの方もいるし、いろんな曲を本当にいろんな人が歌って、あと高校生 の, あのバンドとかもいたりして、本当にオールジャンルでみんなで楽しくやろうぜ、音楽楽しもうぜっていうイベントなので、でまあ音楽ってことで今回あの審査員、チャリティーイベントなんですよ。チャリティーイベントっていうこともあって、あの和田さんご協力いただけるということでゲストに出ていただいて、いやめっちゃ渋かったっすね。
いやそれはそうですよ、渋いのはもうそれは分かりきってる。ただそういうオールジャンルにしても、はい、それ料理というくくりで言って、
はい、
でまあ、全部くくっちゃうぐらいのくくりで、
あ、はい、
まあ、だからそういう意味で言うと、例えばあの中華とかね、イタリアンと混ざっちゃってるとか、はい、もう純は和風っていうかね、あの和田さんなんか料理、うん、しかももう本当になんか男包丁みたいな感じのなのが、 あなたたちのちょっともうなんか、まあ言っちゃなんですけども、ちょっとハイカラもんじゃみたいなものと混ざっちゃってるっていうのは、ちょっと俺らにはイメージ考えにくいんだけど、それを一つの集まりとしてね、料理っていうのは大きなもんでくくっちゃってるみたいなんで、ちょっとイメージがわからないからね。
料理っていうより、 あの、うん、あれですね、あのイメージで言うんだったらバイキングみたいな感じで、好きな音楽を好きな時に楽しんでくださいみたいな、多分そういう感じだと思うんです
よ。それにしてもそのネットワークのつながりをね、はい、どっからどういう風なブッキングにしたのかっていうことも、まあちょっと妙っちゃ妙だなと思うしね。その辺の
本当にオールジャンルなので、
うん、いやオールジャンルにしてもその事務所的なことだとかさ
あ、なるほど、
だって吉本となんかそういう、なんか文芸とかね、そういう、はい、まあそういうなんていうかな、ちゃんと、純文学的なものをやってるところとコラボレーションして、はい、しまうみたいなことだとすると、
はい、
あのそれをつなぐネットワークがどういうふうなつてだったのかなとかね、あの仲立ちになった人が誰だったのかってものすごく気になっちゃうっていう部分でね、だから見に来いよっていうには違いないんでしょうけどね。まあ、そんな話もじゃあ本編の方でまたいろいろ聞かせていただければと思いますよ。はい、まあ、そんなこんなでね、何やともあれ、本日ね、ゲストもございませんこととて、はい、まったりながらサクサクと始めてまいりましょうか。いつものサンママンこと、はい、キーボーイトと
三枝知恵の
ガブダイ FM。はい、そんなこんなで始まりました本日の学大 FM でございますけどもね、まあまあちょっとこう陽気的には、あ、何でしょう、ここのところしばらくなんとなく初夏を思わせるような陽気だなと思ったら、はい、ここのところちょっとね涼しげな感じで雨が降ったりして、梅雨の走りかなみたいな印象には違いないんですけども、
はいはい、
そんな中あなたのライブの方もなんとなくちょっとこう、はい、お天気だったのに急に降ってきたりなんかしなかった、大変じゃなかったですか？
中にほとんどいたので、
あ、いたので分かんなかった。帰りとか振られなかったんですか？
あ、帰り降ってましたね。
だよね。ああ、そうかそうか。でもその影響とかはなくて。
あ、本当にワイワイみんなで。
ワイワイみんなで、うん。どのぐらいの感じで行われたライブだったんでしょう？
どのぐらいの感じ？まあでも、何て言ったらいいんだろう。
だからキャパ的なものとか。
キャパ的には、
時間的なものとか。
時間的にはですね、13時半スタートで。
おケツが痒いの？大丈夫？
あ、違います違います。
何してる？
あのずれたので直してるんだけど。
何がずれたのよ？
あのズボンが。
さっきからケツ書いてるもんだから何だろうと思って。
ひどい。
いやいやひどいってね。そう、こっちから見たらそう見えるもんだから。
音声だけで誤解を招くようなこと言わない
で。いやいやいや、だってそれはもうリアルに。
それは企業さんのその主観
で。いやいやいやいやいや、そうじゃなくて。
私がすごいなんかこう。
だから確認して。
幼い子みたいじゃないです
か。そんなことない。だから確認してね。そうじゃないんだったらそうじゃないように。
ちゃいますよ。
うん。せっかくなんかいつもの。
気になったから直しただけなんですよ。
あ、そうなんだ。せっかくいつものね、はい、なんかちょっとボーイッシュな格好でいるのに、
はいはい、
どうしちゃったのかなと思って。
そんなアホなことを
して。じゃないんです。ね、はいはいはいはい、まあまあそんな今日はまた短いパンツ で、
そうです。
今なんかそういう短パンみたいなの流行ってんだよね。
ああ、でも結構前から、
うん
うん、みんな着てます。あの、
あ、そうなん、
履きやすいし、
おお、なんかね、街でそういうほらセクシーで、まあ中にレギンス入ったりなんかするん で、
そうです、ね、
結局ちょっとこうおばさんっぽい子もいるのはいるんだけども、
まあまあまあまあ、そこはあのね、
うんうんうん、
まあ、フェンスのね、
うんうんうん、
深いところを。
ああ、そうなんだ。で、だからそんなファッショナブルな格好なのに、はい、まあ、おケツ履いてるのかなと思っちゃったもんだから、一応確認の意味でね。
違うって言ったら、
そうっていうことですね。はいはいはい。まあまあ、そんなミエルさんですけども、はい、そして、そのイベント的には、キャパ的なもので言うと、何人ぐらい？
キャパ的なもので言うと、うん。50人から100人ぐらいは入る箱
だと。おお、そうなの。六本木ですよね。
六本木です、ね。
ちょっと、はい、大倉っていうか飯倉ですか？飯倉片町。だから東京タワーの方には行くような感じでしたっけ？
六本木何丁目とかそんな感じでしたね。うんうんうん、
なるほどなるほど。はいはいはいはいはい。うん、で、いろんなバラエティに溢れる、はい、アーティストの方が登場で、はい、何タイトルっていうかな、何バンドぐらいとか、何ユニットぐらい？
9ぐらいですかね。
あの
結構突発で増えたりとかするので、
ほうほう、
正確な数は多分それぐらいだと思うんですけど。
なるほど。
私もあの一番最初にオープニングアクトで出させてもらって、うん、
はいはい、
でラストのそのオラオラ小僧でも出すのが出る。1日に2回ライブして、
なるほどなるほど、
だいぶ勉強させてもらって。
なるほどね、はいはいはい。まあ、じゃあ本編でもね、そんなお話をまた伺いつつも、
はい、
またあ宮田さんね、はい、お得意といいましょうか、オリジナルの、まあ、アプリ系っていうんですが、私なんか全く全然わからないんですけども、はい、iPhone を使ったような、
はい、
電脳系のね、音楽コンテンツ、まあ、言ってることは間違いないでしょ、
まあ、間違いない
ね、音楽コンテンツについてはですね、いろいろ詳しいことを伺っていくというふうなことで、はい、始めてまいりたいと思います。それでは本日のカキコ&メールの紹介からいつものに、始めてまいりましょうか、
はい、
まず最初にいただいておりますのは、先日はありがとうございましたということでね、ソウルウェイさんからいただいてますね、
はい、
5月17日の放送を聞きました。その際、私ソウルウェイのウェーブ WAVE を流していただきありがとうございました。また素敵な紹介をしていただいたので大変嬉しく思います。次回はぜひお話ししたいものですね。私も音楽活動を頑張りますので今後ともよろしくお願いいたします。まあ、これはどういうことかと言います。先週の放送でね、
はい、
SOULWAY ソウルウェイさんからね、まあ、もしよかったらそのご自身の曲で今回のその震災があったっていうことを受けてね、はい、いろいろと自分自身考えたことだとかそういったものを表現してみたいものがあってその音源ができましたんで、
はい、
まあまあ学大 FM さんでもしよかったら応援してもらえないでしょうかと言ったようなお問い合わせがありまして早速書かさせていただいたんですけどね、
はい、
聞いてないでしょ。
聞いてないんです。
聞いとけよって話ですけどね。自分の放送しか聞かないんで、
いやいやいやいや、
まあ、自分の放送すらも聞かないやつもいるっちゃいるか、いるかも分かんないんでね、なんとも言えませんけども、まあまあでもそのなかなかねしっかりした楽曲で、はい、でまたやっぱりそういう今自身の影響でメッセージ色の濃い歌もねたくさん出来上がってていい内容の曲もたくさんあるわけじゃないですか、
はい、
あのメジャーマイナーに関わらずね、うん、そういったこう気持ちがこう結構なことじゃないかなっていうふうに思うわけですけども、
うん、
やはりあれでしょ、そういう宮田さんがなんかも音楽活動やっておいたわけですから、はい、まあ、震災に対しての、
はい、
支援の手を差し伸べるとかその気持ちを伝える活動とか、はい、いろいろこうあるわけですけども、はい、ご自身では何かされる、はい、ルタかされたみたいなことありますか？
私はもうそのさっき言ったその、
はい、
オラオラ祭り
っていうのは
そもそもチャリティーイベントでして、は
いはい、なるほどなるほど。
で、まあ、例えば物販で売り上げがあったらその半分くらいを
現金に
したりとか、
うん、
あともうあの集客があったとしたらその売り上げもちょこっとあったものはもうチャリティーとして寄付させていただきました。
偉いじゃない。いや、それが凡人になったりしてないでしょ。大丈夫
です。凡人になったりはしてない。
してないですね。
それは自分であの別で稼いだお金です。
偉いですね。そうですか。
はい、
ね、まあ、やっぱりだからそういった部分で言うとこのソウルウェイさんもね、
はい、
やはりその とにかく自分の何かこうそういうふうにこう発表するっていうかな、はい、そういった気持ちを伝えるというふうなことってのはやっぱりなかなか勇気があったりとか本当にそういう気持ちがないとできないじゃないですか、
はい、
だからそれはもうお芝居の舞台の人だったらお芝居、まあ、あなたはあの歌と声優っていうことには違いないんですけども、はい、それぞれにあることをそれぞれにこう、まあ、本当にこう表現する、
はい、
一歩前へ出ていくみたいなことからもう素晴らしいことだと思えるんでね、
はい、
なんかこううちに閉じこもっててさ、うんうんうん、あれしてあげたらいいんだろうなとかあこういうこと僕だってできるのになって思ってても、うんうん、それはそれだけのことだからね
そうですねちゃんと出していかないとやっていかないと
うん、うんなるほどね、だからそういった部分でいうとこのソロレイさん本当に素晴らしい活動の内容だと思いますし、はいうん、楽曲的にもしっかりしてだからこうやって安作だったから別に特に褒めるってつもりもないんですけども本当にこれからね楽曲もそういった部分では、はいうんうん電波を通じてもね、はい、どんどんとそういった形で、皆さんにそういったことが届けられるように頑張っていきたいと思いますし、そういった部分でまたこのソロレイさんに続いて興味と関心がおありの方はねどんどんとまた楽曲宛てにいろんな楽曲またそういうメッセージ等をねお届けいただければなというふうに思いますね
はい、
はい、続いて
はい続いてなかなか連絡できずにごめんなさい、うん
はい、
座王広報部ありがとうのんさん
はいありがとうのとんは豚っていう感じですけどね、はい豚の仙台の方宮城県の方で
はい、
ありがとう農場というんで農場を経営しているお嬢あの娘さんなんですよね
なるほど、はいはい、では本文に今朝の NHK に出てます、
はい、
番組 NHK 総合テレビ先取り、
うん、
5月22日日曜日、
うんうん
午前8時25分から57分、エンディングも出ます。
うん、
よかったら見てください。はい、ということで、これはもう終わっちゃってる、
ね。終わっちゃってるには違いないんですけどね。うん、やはりその学芸部仲間がこういうふうにして頑張ってるっていうことと、
うんうんうん、
それとまた、とにかくそのありがとうという存在の、はい
うんうん
まあ、ことを知っていただきたいなという向きでご紹介しているには違いないんですけど
ほうほうほうい
わゆる被災されたわけですよ
あなるほど
これで広大なその
農家さん大変ですよね、
まあ、農家もそうなんですけどここはまあ養豚なんでね農家ではないんですが、
う
ん、
あそれ酪農
そうそうだね、うん、もう酪農難しいことは知ってるねそう、はい、それが結局もう実際に豚舎ですよねそういうのがもう全部破壊されちゃったりしてうん、でもうその中で、彼女たちが頑張っておいでたの模様が、はい、この前 NHK の方で取材されてそれが皆さんに、まあまあ目にそういうふうに目に届けられたということでね、はいまあ、終わった放送ではあるんですけどもご覧になった方はまたねそういった部分で、あなるほどそういうことがあったな私たちも何かできないかなとちょっとこう思っていただいたりとかまたそういうのをこう、はいなんていうのかな、ちょっとこう手を差し伸べるとか、
はい
いろんな部分でのこう、まあ、気に留めていただくようなことがあればなということでね、ご紹介してるには違いないんですけども、うん、やはりまだまだね、
そうですね、
大変には違いないんで、うん、あなたの周りでそういう方って、ま、あのおいでになったりとかということなかったんですか、
まあ、身近な方では、うんまあ、いいというか、まあ、幸いなかったんですけども、
うん、
やっぱり話を周りから聞いていると、
うん、
やっぱりこうあの地割れがひどかったりとか、
地割れがひどかったりとかね、
結構あの不安になりますよね。私はその直接的なそのなんか体感みたいなのはもうバスの中にいたぐらいなんで、
あ
の周りが揺れててすごかったぐらいなんですよ。何かがこう身近な何かが破壊されたりとかっていうのはほとんどなくて、要はその交通状況が悪かったりとか、その社会的なあれはあったんですけど、実質的な被害っていうのは少なかったので実感がまだ少ないんですけど、やっぱその地割れだってなかなかないじゃないですか。
ないよ。
だからもうそういう地域の方とか、あの千葉の方でしたっけ、あの水がもう出てきちゃったりとか、うん
はい、
っていう風になってしまうとやっぱすごいショックじゃないですか。
ショックだよね。
すごい精神的にもショックだし、ましてやその自分の仕事に関わってる人だったりとかしたら、またすごい本当になんかもう大打撃ですよね。それ
大打撃、パンチが入りましたね力入りましたね。
あの日本語が出てこなくて、
うんうん、
おっと思って、
はい、うん、だから、まあ、そういうメディアでもこう、
そうです
ね、津波の状況とかね、うん、ああいうの見てると未だにまだやっぱりあの今日も、始まる前にね、
はい、
マスターと一緒にテレビ見てて、うん、本当にろうそくと、
うん、
あのなんでしょうね、水も出ないような状況の中で、
はい、
生活しておいでのような方の、うん、あの映像が映ってて、
うん、
やはりこう、まあ、復旧がどんどん進んでいるところはもう、はい、結構なことなんですが、はい、やはりこうそういう、 こう中心地だったりとかね、
はい、
そういう感染的な主要な部分っていうのは、うん、どんどんと進んでいくんですが、まだこう、
そうですね、
遠隔地であったりとか、
うん、
一部の地域はそういう復興に全然こう手がつけられてないようなところもあるんで、はい、大変だ と思いますんでね、そういった部分でいうとこの、まあ、広報部ありがとうのみさんをはじめ、はい、皆さんまだね本当ご苦労はおありだと思いますけども、本当に夢と希望と、ね、そういった将来、を見据えてねどんどん頑張っておいでだと思いますんで、私はもう、はい、頑張っていかなきゃいけないですし、
そうですね、
また、うん、何かそういった部分でのねこういった放送を聞いて、支援に行ってやろうかとか、はい、俺たちもちょっとなんかそういった注目関心を持たなきゃいけないなっていうふうに思っていただけたらありがたいなというふうに思いますね、うん、
はい、
そしてこの続いていただいております方もやはりその座王ありがとうのんさんつながりで、はい、のんちゃんの紹介してくれた、まあ、毎度申し上げておりますけども、はい、東北の方に河北新報社さんという新聞社がさんがありまして、はい、その河北新報社さん主催の、うまいもの祭りというイベントに参加させていただいたときに、うん、ご一緒させていただいた侍日本プロジェクト総合プロデューサーの安藤隆二さん、いつもねご案内いただいておりますけども、
はい、
豆屋別邸鳥、お、鳥だ、
お、鶏来た、
鳥好きなんだ、
あ、好きです
うん、何でした、
あ、なんか全然話変わるんですけど、
はいはい、
あの昨日あのお母さんがターシャ・テューダさんっていう、はあ、絵本作家さんの、うん、特番を見てたんですよ、うん、そしたらターシャさんがあの昔からあのひよこの頃から飼ってる鶏っていうのが出てきて、うん、でその日焼き鳥食べたにもかかわらず、うん、見たらめちゃくちゃ可愛くて、うん、ああいうの飼いたいっていう気持ちになったんですけど、うん、なんかこう鶏でその食べたいのとその可愛いのとやっぱ別だなと思って、
うんうんうん、
っていうただそれだけなんですよ、
話ね、次じゃあよろしいですか、
すいません、
いやでもそれ確かにね、
はい、
さっきのあのトンちゃんの話、のんちゃんの話に戻すと、はい、やっぱそういうことってあるみたいだよね、だって今回のやつでもその牛を飼ってて、
うんうんうん、
本当にこう手塩に育て、かけて育てた牛、子供みたいな牛がね、うん、本当にこう、まあそれがちゃんとその消費者の 手元に届くんであれば、うん、その子の役割を果たしたと思うけど、うん、そうじゃなくて本当にこの原発のことだとか、うん、震災のことで、まあ、特に福島あたりの話だけど ね、でひもじい思いしてもう痩せちゃって、うん、本当にこう死んじゃうみたいなことはもう本当にビルに耐えないだろうねっていうのはもう分かるわ ね、
う
ん、それはね、だからまあそれに近い話だよね、そのさっきのひよこ、ね、ひよこの話をね、
なんか、うん、
可愛くても食べるに食べれなくなっちゃったみたいなとかねまあそういう話はあるでしょう、はい、でもまあこちらはその食用のそういった、うんうんうん、鶏料理とかね、
はい、
豆料理を扱っておいでのところだと思いますけども、ふくふくさんっていうのかな、ふくふくオープンということで、世界一優しさを考える飲食店でありたいをテーマにこだわりの飲食店、GENGE 原芸グループの新店舗が名古屋駅近くにオープンします。住所の方が名古屋市中村区名駅南 1-19-23、そちらのインテリアデザインは神谷デザイン事務所さんが担当、大人の上質な空間が出来上がっています。そしてこだわりのお米は魚沼、これは津南っていうのかな、三重県の伊勢志摩の津で南ですね、農機ごめんなさい、有機農法による釜炊きご飯としていただくことができます。こうやってこだわりを持ち前を向いている人々が手を取り合ってそれぞれの分野で全力で力を出し合ってそれらを伝えていく、本当に元気と勇気をもらいますというね、うん、やはり、うん、
いいですね、
いいですね、お嬢はもうあれだね、はい、食いしん坊万歳だね、
そうですね、
食いしん坊さんなんだね、
食いしん坊ですね、
あ、結構だね、それはね、やっぱ若いうちでやっぱ女の子でもしっかり食べない、食べ過ぎてでも
で食べ過ぎはちょっとね、
食べ過ぎデートに行ってどんだけ食うんだよっつって引いて昔彼女と別れたことあったけどね、
え、そうなんですか、
お前どこまで食うかみたいな、
あ、そんな彼女さんが
以前言いましたね、今聞いてたら、あ、おそらく私のことかなと思ってる子いるのかいないのかは分かりませんが、
でも確かにお財布的にね、食べ過ぎちゃう、
いや男はねやっぱちょっとそれ意味じゃね、まあ、男はってか私個人かも分かりませんけど、はい、あんまり過度になるとやっぱさすがに引くよね、
あ
そこそこっていうのあるじゃないですか、
あ、まあ、限度ってものありますよね、
タバコ吸う
ギャル曽根ちゃんみたいな子が来ちゃったら
ちょっとやっぱびっくりするよ、そう、女の子でもありませんでした、それって、
いやーそんなには
どんなのが来ても大丈夫、
あ、でもあのそちら貸しながら食べる人とか来たらびっくりしますね、
あ、まあ、まあそれに近いもんだよね、だそれも過度に なっちゃうと大変じゃない、
そうですね、
あ、それとかもタバコものすごい吸う人、なんか女の子とか、
そうですね、喉的な問題からいくと吸わない方の方が好ましいですけどね、うん、
またね、うん、酒がめちゃくちゃ強い女とか、
あ、それはいいじゃないですか、
いいっていうのも限度があるよ、それ、
ま、
それはね、柴田さん絶対限度ありますよね、うん、男より強くてさいつまでもぐだぐだと飲まれたってね、え、大好きなの、あ、そういう方もおいでなんだけど、
あ、
やっぱりでも限度はあるぜそこは、
あ、なるほど、
あ、これはもうこっちの方がいつも参っちゃって、
あ、よく言いますよね、ザルじゃなくて枠だとか、
いや、もう本当本当もうそれ それこそブラックホールみたいにガンガンガンガン飲まれた日にさ、お前もう帰ろうよみたいなさ、あそれこそ東茂千代師なんだっけ、茂千代師匠みたいにもう出てきていきなり飲み始めたら、ねえもう帰ろうよみたいなさ、あらすごいのがいい、そういうの上ばみって言うんだけどね、まあ、蛇のだから大きいんですよ、もうガンガン飲んじゃうみたいなね、まあ、ちょっと話は脱線しましたけどね、はい、名古屋の方でもそういった形で頑張っておいでのアンドリュウさんね、ますますそういった部分で言うと、はい、それぞれの分野で全力でそれぞれがね、そういったことを伝えていくと本当に元気と勇気をもらいますということでね、はい、それぞれにやっぱりそういう気持ちを持ち寄ってってみましょうか、はい、持ち寄ってっていうのは それぞれにこう、まあ、要するにこうゲット、まあ、テイク、ギブアンテイクですよね、はい、うんうん、そういう風にし合ってという意味合いで、大事にしていきたいなと思いますね。さあ最後になりますか。
はい、公演が近づいてまいりましたので、はい、最後のお知らせをさせてください、はい、ミキプロの小洗井亮さんから、
はい、ミキプロダクションの、ね、小洗井亮さん、はい、
はい、劇団6番シード、はい、2011年春公演、うん、関ヶ原でダンス、
はい、
タイムスケジュールの方は、5月25日水曜日から29日の日曜日、はい、うん、これは虹と雫というあのダブルキャストがございまして、ね、はい、うん、で小洗さんという方は雫というあの会に出演するらしいので、はい、ホームページなどの方であの検索していただいて、うん、ぜひぜひあの見に行ってあげてください、はい、劇場の方が吉祥寺シアター、料金が前売りが3,800円、うん、当日が4,200円、はい、詳細は関ヶ原でダンス特設サイトにてご確認ください、はい、とのことです。
これはもう学大 FM にね、はい、千本桜ホール三田社長からのご紹介で、はい、お越しいただいたミキプロダクションの小洗井亮さん。ミキプロといえばあれだな、
はい、
まあまあいっぱいいらっしゃったんで、
はい、
あでも栗田寛一さんだとか長門勇さんだとか、
あ、はいはいはい、
あの辺、
そうですね、ミキプロダクションさんは
あなたはご一緒したことなかったっけ。
ご一緒はしてないんですけど、うんうん、あの大橋秀美ちゃんっていうあの友達がいて、
あそうそうそう、あそうそう、あなたの CD がね、はい、一緒に
ヒカレスクレーベルというレーベルのオムニバス CD
に一緒だったんだよね、
はい、大橋さんとはご一緒させていただいております。
そうだそうだ、はいはいはい、
はい、あとミキプロダクションさんってあのお笑い芸人さんも、
はい、そうだそうだ、
所属されてる
ので、そうそうそうそうそう、
私結構あのお笑いのスタッフとかもちょこちょこやってるんですけど、う
ん、ちょこちょこやってんの、どんなふうにちょこちょこやってんの、
自分で中野とか
下北沢とかお笑い撮ったり
スタッフって言ったじゃないですか。
ほうほうほうほう、
そうなんですよ、ほうほう、ミキプロ の, あの 女優さんじゃないや、女優さんじゃない、芸人さんがいらっしゃったりとかして、
ほうほうほう、スタッフっていうともう純粋にこのスタッフのことを言って、自分でそういうものにこう出る人はもうそれは違うんだ、それはもう演者の方でプレイヤーになっちゃうわけね。
あ
そう
な
の、出てそうじゃん、でもなんか出てもまだ全然
いつ出るのとかたまに友達
そうでしょ、いけちゃいそうだもんだって
出ないです、
むしろスタッフって書いててもなんか仕込んでんじゃねえかなとかさ、ね、おなるほどね、それはそれで楽しいんだ。
あ楽しいですね。明日もあの下北沢であるんです
けど、下北沢でね、
はい、そちらの方の安田大サーカス、わかんじゃった、うんうん、安田大サーカスさんとか
安田大カーサス
大サーカスさんです、失礼い
たします。お吉本のもうね、それこそ、
いや松竹芸能だった気がする、
松竹さんですか、
はい、
おうほうほう、
とか、うん、そうです、松竹の芸人さん多いですね。
あそうなんだ、はい、他に
友池さんってあのピンでやってらっしゃる芸人さんとかが出ていて、
友近さんじゃなくて、
そうなんですよ、サンマで芸人の名前らしい、
なんかニエヒアだな。
あとあの松竹だったらオジンオズボンさんとか、
おお聞いたことあるな、
うん、あとあのそうですね、あの昔 の, あの NHK でやってた、うん、あのエンタじゃなくて、うん、エンタの神様だっけな、
あれ日テレだね、
あれじゃなくて、うん、エンタの神様は最近だから、はいはい、オンエアバトルだ、
オンエアバトルありましたね、はいはい、
出てらした方
とか、もう笑いの伝道じゃないですか。
そうですね、あの三拍子さんとか、
三拍子は知らないけど、
あの飛び石連休さん
とか、何が楽しいの、やっぱり脇で見れるのが楽しいの。
私はそうですね、あの見れるのもちろん勉強なんですけど、
お世話して私がこの子たちを育ててんだみたいな、そういう意識、
そんなではないです、
そんな大胆なあれじゃなくて
あの単純にあのやっぱあの自分がそのスタッフ側のやつをやることで身が引き締まるという
か、
う
ん、身が引き締まる、
なんか自分が常にその演者側の方でずっとやってると、うんうんうん、そのスタッフさんのことを考える時間って減ってきたりするんですよ。でもスタッフ側の気持ちが分かればやってる時にこう、うん、うまく融通が効く
じゃないかなっていうのもあって、やっぱりだからそれは育ててるまではいかなくても支えてるんだなとか、そういう人たちのお役に立ててるなって感じが嬉しかったりするわけだ。
あでもなんかそのライブが良かったですとか、うん、出れて良かったですとか、そういうことをお客さんからも、うん、その芸人さんからも言ってもらえるとすごい嬉しいですね。
まあ、それが自分 の, その、うん、こう自己の存在感の肯定というか、
そこはちょっと違いますね。
違う、どう違うの。
それは違いますね。それはそれで良かったと思うんですけど、それを今度はライブにこう活かせる方に持っていきたいって思って、
ライブに活かせる方に、
それだったら別に普通になんかそんなだったら、うんうん、まあ まあいいじゃないですか、何やったってその変わんないじゃないです
か。そうそうそうよ、だからそれを聞いてんだよ。そうです、だからなぜお笑いでそれを感じてるのかってことを聞いてる。
お笑いじゃなくてもいいんですけど、要はスタッフ側の気持ちを得ることでその自分のところに生かせるからっていうことですよ、
うんうん、でお笑いに特化してるっていうのはお笑い にそれ勉強したことが自分のやつで反映されるっていうことには違いないわけね。
あ、それはそうですね。あのトークとか、まあ、たまにちょっと関西弁が映っちゃったりとかして
そんなステージやっておいでなの。
あ、そんなあれではないんですけど、友達にも関西弁の人が多いんで、なんやとかなんかこう突っ込んだりとかするときにちょっとポロッと出て、なんか中途半端な関西弁みたいになってて、おいみたいな。
ようわからんわ。ようわからん。
全然活かせてないです。
まあ、そうなるほどね。あ、まあ、だからそこに、ま、交わることによって、何かの形で活かせていけばな、はい、というふうなことには違いなんだろうね。
もちろんです。
また活かせるようになるといいですね。
はい。
はい。じゃあ、それじゃそんなこんなでね、まあまあ、そういった形で、宮田さん的には、いろいろとね、はい、スタッフをやったりとか、またご自身でもプレイに、励んでおいでだったりするわけですけども、はい、そんな宮田さんのね、シンガー&声優、宮田千恵さんのナンバーでね、本日も聞いていただきましょうかね、それでは宮田さんからの他のご紹介。
はい、ピカレスクレーベルのオムニバス CD 第10弾モーメンツに収録
大丈夫、落ち着いてゆっくり。
モーメンツに収録しております、三重達へオリジナル曲 B サイド、どうぞ。
浴びてくれる君から貰った
はい、そんなこんなでね、聞いていただきました。皆さんのナンバーでね、お送りしたところで、本日の、次のコンテンツは、今日の時事ネタということでございますけどね。
はい。
さあ、それでは本日の、ゲストもございませんこととってね、今日の時事ネタ、私が10項目ぐらい読み上げますんで、それについて気になったコメントですね、それぞれに、まあ、皆さんも一緒に考えていただければな、というふうに思いますね。さて、最初はですね、アメリカ、ごめんなさい、最初はこっちだな。孫社長、電電、これは電信電話局の電に、田んぼの電電ですな。
はい。
これはなんだ、低床か。急行電、休む耕す田んぼに太陽光パネル。参院委員会だね。そういう提唱されたということでしょうか。その他、ホンダの方は、ホンダと言いますと、自動車会社のホンダだよね、はい。太陽光発電と EV で省エネ実験といったようなことがあったり、続きまして、アメリカの新型核実験、はい、長崎市長と、被爆者5団体が抗議文ということがございましたり、続きまして、最高指導者オマル氏殺害の情報タリバンは否定ということがございましたり、続きまして校庭の放射線基準甘い、福島の保護者ら 文科省で、訴え、続きまして経団連会長みずほ再発しないよう抜本改革をということがございましたり、続きまして石川遼上位で戦いたい全米オープンへ抱負、続きまして、三谷幸喜さんと小林さとみさんが離婚ね、これなんかご近所ネタなんだよね。これひもんやとかあの辺の話題に近いと言ってもいいんでしょうかね。続きましてビートルズ全米初ツアーの写真が競売に18歳写真家の50枚、続きましてカンヌ映画祭マリック監督のツリーオブライフに最高賞、最後にゴパンだねこれね、ご飯に対してご飯でパンを作るっていう機械が今出てるじゃんマシンがね、それを買えば補助します米どころ自治体消費拡大を促すと、言ったところですけども、さあ三枝さん的には気になったニュースはいかがでしょうか。
今もうなんかゴパンの衝撃がすごくて、
あ、もう知らなかった
あのなんか焼きたてジャパンっていう、
ほうほう、
あの日本のそのこうご飯なんて言ったらいいんだろう、なんか漫画がありまして、
はいはい、
それでなんかこうパンをそのなんかこうご飯と一緒にみたいな、なんて言ったらグルメ漫画みたいなのがあって、うんうん、それでなんかそのジャパンっていうジャパンジャがカタカナ、あ、どっちだっけ、
うんうん、
な
ん
かカタカナとそのひらがなでジャパンっていう構成されてるんですけど、なんかそれの話をちょっと思い出しつつ、ごパンってどんなんやろなと思って、
どんなんやろなはいはいはい
っていう、あ、まあ、それだけなんですけどあの食い気がちょっと今だんだんお腹空いてきちゃった
なんやね、はいはいはい、
はい、
うん、まあだけど気になったニュースはやっぱその辺ですか。
その辺だとあのまさに朝の三谷幸喜さんと小林さとみさんの見たばっかなんで、はいはい、すごいなんか、
はい、
まあでもなかなかそのなんか誰だっけな、なんかコメンテーターさんみたいな人が言ってたんですけど、うんうん、なんか三谷さんがとてもシャイな方で、
はあはあ、
であの小林さんとあの小林さんがあのご飯を用意して待ってるのに、
うん、はい、
一人で食べるらしくて、あのそれはあの三谷さん的にその自分がご飯を食べてる姿を見られたくないというあれなのに、うん、小林さん的にはそのなんで一緒に食べてくれないんだよっていう、でなんか本人たちはそういう小さな積み重ねが大きくなっちゃったんじゃないかなっていうコメントがあるらしいんですけど、まあでもその小さなっていうのにそういうのがあったとしたら、そうか価値観の違いだなと思って、
まあでもそれは私も結婚したことないしあの、まあ、お嫁さんも子供ももちろんないんで、
はい、
なんとも言えないんですけど、私が言ったんじゃないですよ、私が言ったんじゃないけど、はい、これはまあ例えばあの、まあ、年配の方だったりとかよく聞く話で、はい、特に落語家の桂歌丸師匠なんかは17、18とか、
はい、
そこらで、まあ、本当苦労時代を、
はい、
あの落語の前座から始まってね、その当時も結婚されてたっていう話で、
すごい、
で嫁さんとかね、そういう方たちと苦楽を共にしてこれまでやってきたわけなんだけど、だから皆さんよく芸能人の方とか結婚されて離婚するときにそういった意思の疎通が、まあ、うまくいかなかったりとか、うん、価値観の相違だっていうようなことを言われるけど、はい、うん、そういうものを乗り越えていくとか、 その価値観というものをこう、まあ、すり合わせていくとか、そういったことをするのが夫婦なんであって、はい、そんなことが違ったからっていちいち別れたんじゃ
切れないですよね。
切れなければ結婚した意味とか価値ってじゃあどこにあんなっていうふうなことになっちゃうみたいなお話を聞いたことがあるんで、果たしてどうなんでしょうっていうふうに思ったりはしますけどね。
田村さんすごいな、
うん、あなたなんかどうなんですかその点は。例えばまあ自分の結婚観としては、
結婚観か、
はい、例えばそういうふうにして結婚してですね、まあ、そういうふうにしてまあダーリン素敵だなと思って一緒になったには違いないんだけども、
はいはいはい、
例えばそういうふうなこう意思の疎通がうまくいかないとか、はい、価値観の相違が現れたなっていうことになった場合ですよ。
なった場合ですか、
はい、我慢できますか、それとも
分
かれちゃいますか。気分じゃダメだろ全然回答になってないし、これ、さっき歌丸師匠とかすごいなとか言ってたんで全然違いますよ。それ
本当に好きな人だったら多分ずっと続いていくと思うんです、
うん、いやみんなそう思ってんのよ最初はみんなそう思って一緒になるはずでしょ。だからそれは結果論としてどうなるかっていうことです。
結果論か、うん、あの私の場合は基本的にそのやっぱその人
なんかさっきみたいな目に力がなくなってきましたね。なんか目が泳ぎ始めましたね。
なんだろうと思って、そういう感覚になったことがないので、
うん、ない
です
ね。
私そもそも結婚願望がないので、
ないんですか。
あの30過ぎてから考えればいいやと思って。
なるほど。
なんかその
全くないわけじゃないんだね、じゃあね。
まあ、でもあまり子供欲しいとも思って。
でも30過ぎてからってことはやっぱり全くないわけじゃないわけですね。何パーセントがあるから30過ぎてからって言葉出てくるわけ
じゃん。そうですね、
はいはいはい、
あの自分が落ち着いてから
落ち着いてからね、まあ、何あのヘッドホン あのコードをぐるぐるし始めた
ら、すごい落ちて
ぐりぐりし始めた。そういうことじゃないです。今までそんなことしてなかったじゃん。この話になってから始めたんですけど。
あ、本当ですか、
はい、やっぱりその辺はちょっとこう見えた知恵的にはやはりこうある種センシビリティの部分なんでしょうか。
センシビリティ
部分なんでしょうか。ちょっとこう心の金銭に触れる部分なんでしょうか。
金銭に触れる、
はい、
やはり
その女子ガールズ的な、
あ、ガールズトーク的な、
ガールズトーク的なっていうか、まあそういう乙女心がやっぱ働くんで、はいはい、こうついついヘッドホンのこうシールドこねちゃうみたいなことなんでしょうか。
いや、わかんない。私もすごい無意識だったん
で、ね、無意識だからそういうことを言ってるわけよ。だから
あ、そうなんです
か、ね、そう、無意識人間ってそういうことだからね。無意識にそういう弱さが出ちゃうとか。
あ、なるほどなるほど、
はいはいはい、
あ、じゃあそうなのかもしれない、
ね、好きならないですね、
うん、
あ、普段ボーイッシュでちょっとこう、はい、男なんかでみたいな見えたがですね、やはりそういうところになると乙女が出ちゃうみたいな。
そうですね、そういうとこはありますね。
じゃあ結構あるんじゃないの、どっかに結婚願望みたいな。
あ、でもなんか落ち着く人がいたらいいかもしれない、
ね、あるんじゃないか。じゃあたっぷりあるんじゃない
。いや、でもなんか本当に結婚ってなると、
例えばちょっと話途中だけど、はい、どんな感じの人がな、結婚願望ないにしても、
ないにしても、
しても今の芸能人でいうと、例えば嵐の誰それとか。
芸能人か。
はいはいはい。
芸能人か。
芸能人じゃなくてもいいんですよ。例えば近所のお兄さんでも誰でもいいんですけど。
あの、芸能人って言って真っ先にあの寺島進さんが出てきた。
寺島進さん何やってらっしゃるの。
あの渋い感じの、
おお、
小さいお兄様というか、
うん、
背が小柄な方なんで。
おいくつぐらいの方？
50いってるのかな。
お、本当。じゃちょっとやっぱタイプ的に言うと、そういう年上の方がお好きだったです。
あ、渋い人いいですね。
渋い人はいいんだ、うん、渋い人いますよ、年上。何笑ってんの。
いや、ユニークじゃない
ですか。ユニークなんだ。
渋いというよりは、
渋いとか渋いですよ、結構。
あの、ファンキーというか。
え、ファンキーもいいですけど、渋いとか渋いですよ。
すごい押された。
いや、そこはもう押しとかないと、やっぱり。
じゃあ考えておきます。
あ、そうですか。いやいや、それにしても、でも 他には今時の子で言ったらどうなんでしょう。
はい、今時の子か。今時の子、なんか、でもなんか特にこれと言って、
うん、
あ、思い出した思い出した
。しまいに前髪までいじり始めたんですけど、どうしましょう。
今すごい、どれがっていうか、どういう人がいたっけなと思った、うんうん、あのうちの姉がすごいカトゥーンが大好きで。
カトゥーンね。
で、あのそう、年配の方カトゥーンって言うんですよね、うんうんうん、カトゥーンですよ、
カトゥーンね、はいはいはい。
で、あの、
別にお姉ちゃんの話はどうでもいいんだ。
お姉ちゃんがその
お姉ちゃんの影響力みたいな。
お姉ちゃんがその中丸くんって、ちょっと鼻の大きい、ちょっとあの素朴な純朴な感じの、
花丸くんじゃなくて中丸くん、
中丸くんっていう方がいて、その方が一番好きらしいんですけど、でもなんかキャーキャーしてるのは亀梨くんって。
亀梨くんね、
あ、まあまあまあ、
やっぱり人気ですよね。はいはい、
私は亀梨くんはあんまり好みではなくて、
あ、そう
なん
だ。
なんかこうかこつけすぎじゃないかなと、
うんうんうん、
隣にはいたくないかなと思って。
お、そうなんだ。
私見てていいなって思うのは上田くんっていう子がいて、うんうん、
さっきあなたね、ちょっと5分ぐらい前に何て言ったか知ってる、
はい、
全然結婚願望ないんですけどとか、男興味ありませんみたいな話だったのに。
今キーボーさんが結婚願望とか置いといて、好みの話って言ったから、私は中性的な男の子が好きですよ。
それには通じることないですか。でも結婚願望には通じるっていうことにならないですか、それは。
会ってみないと分からないです。芸能人って自分からやっぱ切り離して見てる存在なので。
あ、そうなんだ。こんばんは、ようこそいらっしゃいませ。
どうも。
はい。あ、お仲間の方でしたっけ？
全然。
知らない方。ああ、でもどっか、あの、ラジオに前お越しになってた方じゃなかったかな。はい、どうぞどうぞ、こんばんは。ようこそ。
賑やかになりそうです、ね。
遊びに来てくださったみたいでね。はい、はい、はい。まあ、だからそんなこんなで、まあまあ結婚願望置いといて、はい、その、いやいや、別に置いておかなくてもいいんですよ。あなたのあれでしたらいくらでもそういうお話はね、やはりラジオのリスナーでも、三重の知恵の、はい、そういう男性観っていうのはどんなんだったのか、結婚観について興味と関心がある方はたくさんおいでだと思いますよ。
まあ、いたとしたら、まあ、とりあえず言っておくと、うん、なんか中性的な人が好き。
いや、だって中性的な人はね、うん、それを受け止まっておくとしてですね、はい、まあ、要するに、そういった部分で言うと、なんでしょう、さっきの三谷さんと、
はい、
まあ、女優の小林さんの、話じゃないですけどね、
はい、
まあ、世間の方たちは客観的にどう見ておいでなのかな、うん、みたいなね、うん、向きはありますけども、でも、まあ、それにしてもね、本当に、お互いにそういう著名で公明な方たちなんでね、はい、今後ともそういった部分ではそれぞれの仕事でそれぞれのふうに頑張っていかれるんじゃないかなと思いますし、うん、すね、三谷さんは私のオリジナル曲で、デビューで、まあ、デビューする前 の、
はい、
インディーズの頃の私の目黒川墓場と別れた女房が店に来た日の CD をお持ちなんですよ。何だったかっていうと駒沢通りでタクシー待ちしておいでだったんですよ、
はい、
その時に、あ、三谷さんですよねってお声かけて、はい、私、これこれこうでこういう人間なんですけど、もしよかったら受け取っていただけませんかって言ったら、いや、ぜひ聞かせていただきますっていう形で、うん、受け取っていただいて、いい人だ。で、私もほら、結局、一時は。
はい。
まあ、LF ですよね、
はい、
日本放送系列で、うん、ちょっとまあ話題にしていただいたことがあったんで、
はい、
CX 系ではそこそこ、彼のどっかで目に留まったりとか、耳にしていただいてるんではないかなというふうに思ってるはいるんですけどね、うん、ですからここでもし何かね、
はい、
そういったことでちょっとこう、ことを荒立てるようなつもりもないんですけど、けども波風立つようなことがあるとまた、そういった部分でね、意思の疎通を書いてはいけませんので、それぞれに頑張って、ね、それこそも才能のあるお二方ですから、はい、ますます活動活躍をしていかれるには違いないと思うんですけどね。特に誰ですか、あなたは三谷さんとか小林さんのそれぞれの活動についてどんな内容ってインプットしておいでだったりする情報ってありますか？
今後とかそんな感じですか？
いや、そうじゃなくてこれまでの三谷作品がどうしたこうしたとか。
好きですね、
う
ん、すごく、
うん、例えば僕なんかよくわかんないんだけど、笑う学校みたいなのがあったじゃないですか。
あ、笑う学校は見てないんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、でも
ホテルのやつがすごく好き。
お探ししますけども、どうぞ美味しい料理を召し上がりながら最後までよかったら、なんでこちらに来ていただいて、男性をほっといてこっちの方でなんかおしゃべりしていただくとか。あ、高校なんで、すみません、じゃあ、
はい、
どうぞどうぞ。まあそういった部分で、あ、そうなんですか、はいはいはい、ですから、なんで笑う学校だっけ、
はい、
なんかそういう作品撮っておいでだったりしないですか。
稲垣吾郎さん出てました
。稲垣吾郎さんね、はいはいはいはい、
なんかやっぱコミカルなのがすごい上手いですよね、
う
ん、
なるほどね、ほうほうほうほう、うん、で ドラマはなんか中心蔵じゃなくて、中心蔵じゃなかったなんだっけ、新選組かなんか NHK のね、
あれ良かったですね。あ、
そうなんだ、
すごい、
うん、あ、やっぱりそういった部分ではその戯曲家じゃないな、なんだろう、その、うん、
作家ですね、
作家としてのね、はい、力はもうそれはもう卓越しておいでのは間違いないと思いますし、かたや女優としてもね、
はい、
この小林さん、
ね、
CM とかもたくさん出ておいでですしね、
すごい雰囲気が大好きです、
うん、なるほどね、うん、自然体な形のね女優さんだと思うんですけども、
それが素敵ですね、
はい、まあまあ本当にそういった部分でいますので、ねはい、ご近所なんでもしこの放送を聞いておいででしたら、そういったいきさつをね次に学大 FM にご出演されてはいかがかなと怒られるかな。はい、まあそんなことなんでね、さあ、あちらのテーブルではね女性の方たちも一緒にですね、
はい、
同席されたということでだんだんと賑やかにしくなってまいりました。はい、本日の学大 FM の放送でございますけども、それでは CM に続いて、三枝さん的にはそのオリジナルコンテンツについてね、はい、私もわからないことだらけなんで、それとちょっと1回2ヶ月置いちゃったって部分もありますしね、
そうですね、はい、
いろいろとその新しいその電脳系の、
はい、
今私は本当に一番こう不得意とするなんかこう爪でコンコンみたいなね、そのタッチボードって言うんですか、そういうの
タッチパネル
って、ね、タッチパネルって言うんですか、
うで、う
ん、はい、そういった系のやつをね、はい、皆さんも熱心にやっておいでなんで、新しいその、はい、iPad 2も出たみたいな話も伺っておりますし、そういうのもひっくるめてね、まるまる Twitter 話から Facebook 話からいろいろともう本当に伺ってまいりたいと思いますね、はい、さあそれではそんなこんなで KO レコードの CM でこちら、
春夏秋冬、 四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ゲストもございませんということで、担当の三枝千恵さんのオリジナルコンテンツね、今時噂の Android FX iPhone アプリAPP って書いてあるアプリについて、伺ってまいりたいと思いますよね。さて、まあまあ要するにこの前やったことの続きみたいなことには違いないんですけども、
空いちゃったのと、いつ来れるか分からず、
はいはい、
なかなか進まなかったのですが、
じゃあこれまでちょっと紹介しておいていただいてよろしいでしょうか。
そうですね、はい、今ご紹介いただいたのがその Android とか、要はスマートフォンですよね。
スマートフォン
っていうものの説明だったんですけれども、私がこの前までやってたのはスマートフォンのコンテンツではなくて、
なるほど、
パソコンの、歌うっていうフリーソフト
がありまして、そう
で、要はいわゆるボーカロイドみたいな、ボーカロイドがわからない方には
それだそれだ、
あそこからのあれなんですけど、要は音声合成ソフトなんです
よ。話しごめんなさい、だから私はそのアンドロイドとボーカルと、
あ、混ざっちゃったんです
ね。それ混ざっちゃったね。それで検索していろいろ調べてみたら、動画であなたがこう携帯電話に向かって指で押して、ピロロンパロロンみたいな音が出るみたいなことやってたから、それが
あれなんじゃないか。
そうそう、Android FX iPhone アプリだった
の。iPhone でも iPhone とかその Android とかのそのスマートフォンのアプリっていうのがありまして、要はソフトがダウンロードできるんですよ、携帯に。でそういうソフトで例えば音が出せたりとか、ギターが弾けちゃったりとか。
はいはい、それそれ。
あ、はい、そういうのもあるんですよ。
なるほど。だから私としてはあなたに確認すれば一番良かったんでしょうけどもうそれが多分自分としてはくくりとしても間違ってないだろうと思ったんで、
これでいこうっていう、
そうそうそう、それでツイッターの中でも紹介しちゃったんですよ、はい、それでもこれも台本の中にもその、はい、まあ、そのままのセンテンスを引用してしまったということですけど、まあだから事細かく本当に一から説明していただければありがたいなというふうに思ってるんですけども、前回のやつとはだからとにかく違うわけですね、はい、
そうですね、まあ、その要するに音声合成ソフトっていうのがありまして、はいはい、でそちらのソフトにもともとついているデフォルトの音声でもその、例えば
ボーカロイドだね、書いとかなきゃ忘れちゃうよね。
そうですね、
はいはい、ボーカロイド
だ。ボーカロイドだと例えば初音ミクとかよくキャラクターがついていて、
その方も出てこなかったのよ。
最近だとガクトさんのガクっぽいどっていう、ガクトさんの声を使った音声合成のソフトがあって、そのガクっぽいどっていう、それを使った曲を募集して、ガクトさんが募集をして、でその一般の方が作った曲をガクトさんが今度歌ってシングルで出すっていうニュースとかも最近あって、
あ、それはねミキシーニュースに出てましたよ、はい、
見ましたよ、ね、
はいはいはい、はい、
そうで本人もコスプレなされててめちゃくちゃすごいイケメンで映ってて、
おー、なるほどなるほど、はいはいはい、はい、
和風も似合いますからね彼は。
あ、そりゃいい男はね、大抵も何やったってね、それは、
上杉謙信でしたっけ、
ハゲヅラ被ったって似合う、例えばの話、まあ、それは言い過ぎかも分かりませんけど、
まあ、でもそうかもしれないですね、
だと思いますよ、チャーミングでそれはそれでいいんじゃないですか、
はい、で、まあ、そういう感じで結構いろいろな感じでそのなんだろう、一般 の, その音楽が好きな方にも可能性があるコンテンツというか、いわばニコニコ動画っていう動画、
ニコ動ありますね、
YouTube とはまた違うんですけど、動画をアップして自分たちで作ったのをアップして、こうみんなでコメントをつけたりとか、交流ができるサイトがあるんですけども、そちらの方でボーカロイドとか、あとその UT au とかで歌うっていうソフトが、はい、まあ、無料のフリーのソフトなんで、
はいはい、
そっちがあるんですけども、は
い
は
い、ちょっとね、ニコ動のことでちょっと触れてきたので、はい、話途中申し訳ないけど、はい、いろいろそういった部分では動画と音声と今融合した形での、はい、いろんなそういう、まあ、ツールっていうのが出てきたりしてるじゃないですか、はい、その中でもニコ動に関してですけども、はい、私たちの世代では本当にまあ、なんて言うんでしょうね、すごく印象深かった六本木の、はい、それこそあなたがライブやっておいでだった六本木の、はい、あれはなんて言ったかな、ディスコだったところに、はい、ニコ動がなんかすごいスタジオを買ったらしいですね。
お
うん、本当に六本木のディスコではもうそこはなんて言ったか、は
い
はいはい、ちょっと名前ど忘れしましたけど、
聞いたことあります、
有名なディスコが あったんですよ、
はいはいはい、
でそこのディスコをニコ動さんが抑えたらしくて、でそれが なんと壁面というかその要するにスタジオですよね、
はい、
全面がニコ動の画像で映し出されるらしいんですよ。
すごい
迫力でしょうね、きっと、うん、だってあの文字とかがザンザンザンザン出ちゃうんですよ、三枝知恵の映像が出るのこの子右に映ってる踊ってる子かわいいねみたいなことがガーッと出ちゃうでしょあなたのあのダンスのやつあったじゃないですか。あれが出ちゃうと思うとちょっとすごい、
あれが出るかどうかは分
からないですけど、驚異的ですよね。
例えば初音ミクが画面にいっぱい出てき
て、はいはい、そういうことなんでしょ。
すごいもうたぎりますよ、ね、
そういうことなんでしょ。だってね、
熱く燃えます
よ。だからすごい世界だなと思って。
本当にあのディスコ系のイベントとかも最近増えてて、はいはいはいはい、アニソンディスコみたいな感じでアニメソングかけたりとかして、それでみんなが盛り上がるっていうイベントもあったりするんで、
は
あ、なるほどね、どんどんそういうのがどんどん増えてるんでしょうね、はいはい、今
ちょっと途中になりましたけど、うん、どうぞ続けてください、
は
い、
まあ、そんな感じで、まあ、要はいわゆる人気 あのボーカロイドとか、
はい、
あの歌うっていうものを使って、うん、その音声合成をやって、うん、まあ
音声合成
ソフトを使って、なるほど、
音声合コンって聞こえたんだ
すごい変換機能ですね、その頭の中の
変換機能が ね
素晴らしいのような素晴らしくないよ。要はその音声合成っていうものを使って、うんうん、あの歌をね、はは、歌ってもらうんですよ。要するにあの例えばドレミドレミっていう風に音符を して、サイタサイタっていう風に歌詞を乗っけると、
はいはい、
そのソフトの中でできるんですよ、それ、
はいはい、
それやるとあのそのボーカロイドだったり、うん、歌うだったりソフトでその変換をして、
なるほど、
その中にその音源があるんですよ。
ほうほうほうほう、
人のあいうえ、
はいはいはい、
その声の音源を使って合成、はい、勝手にその打ち込んだものに対して歌ってくれるんですよ、
うんうんうん、
だからもう自分で例えばこう例えば曲を作って、
はあはあ、
自分で仮歌、
うん、
っていう感じで入れようかと思ったけど、うん、恥ずかしいなーって人がそういうのを使っても全然できるし、うん、
なるほど、
例えばそのセリフを喋らせてみたりとかもできるし、うん、っていう感じで本当に音声合成するためのソフトなんで、
だとすると、はい、前はちょっと話の腰折りで恐縮ですけど、
はいはい、
今お伝えしとかないと聞けないとタイミングでね、
はい、
だとするとあなたその手並びだと思うんですが、
はい、
鼻歌本舗っていうあのウェーブといいましょうか、そのはい、サイトとかそのサービスをお聞きになったことはないですか。ちょっとなさそうだね。
聞いたことあるような気もするんですけど、
はい、っていうのはね、それね、鼻歌本舗だったかね、鼻歌なんとかっていうんですよ、はい、それはねあなたが今言われたみたいに、
はい、
そのサイトを訪ねていって、ふんふんふんふんふんとか自分の、まあ、ちょっとなんかあなたのオリジナルメロディーを歌ったとするじゃないですか、はい、そうするとそれをプロのミュージシャンとか、そのコンポーザーが、
はい、
その通りの楽譜だったりとか、まあ、その通りだったりとか、またそれ以上に膨らましてアレンジも加えてくれて音源にしてくれるってサイトができたんですよ。
最近ですか。それ
最近ですね。でそれが結局だから、ご自身でなんて言うんでしょうね、お母さんとか子供たちで何かそういう、こう鼻歌でお勝手で歌ってるような自分たち創作した歌あるじゃないですか、はいはい、あれを楽曲にしてくれるんですよ。それもプロのアレンジですから。
それはあの例えばあの変な話お金とかはかからない。
かかるんですよね、やっぱり。ただでもそれは本当に安価でできるサービスらしいんで、はいはいはいはい、今後だからいろんな形でその多機能になっていったりとか、うんうんうん、まあ、変化が出てくるんじゃないかなっていうふうなことなんですけども、今だからあなたがたまたまおっしゃったこととね、はい、そういった形でいろいろその多様化して
き、ね、
てたりとか、
特に
つながりがあるのかなと思って、
ニコニコ動画とかもツイッターと連携してたりとか、あとあのコメントがいっぱいつけられるので、
はいはい、
要は反応がすぐ返ってくる場所なんですよ、だから例えばそれでこの人と一緒にやりたいなと思って、うん、例えば一緒にやりませんかっていうアプローチをかけて、はいはい、一緒に例えば動画を作ったり、例えば
なるほど、
あの一つの曲でも、うん、あの楽器隊を違う人でいろんな活躍してる人を一緒に集めてコラボレーションしたりとか、そういうのがこう手軽にできる場所なので、な
だとしたら根本原理としては、うん、今あなたがおっしゃってたそのさっきのボーカロイドと、はい、今の私が申し上げたことと、はい、共通の、そういった、まあ、機能性を持ったものだというふうに言ってもいいでしょうね。はい、続けてください。
まあ、そんな感じで、うん、あのせっかくなので、
はい、
あの楽 F でおなじみの、はい、声の街楽
団を、そうだそうだ、 はい、それをこの前聞かせていただいたんだ。
はい、この前、はいはいはい、まあ、全然何回か分かんない
です。はいはいはい。でもなかなかユニークでしたよね。はい、声 の音階音程の高い低いがあったりなんかして、はい、
ね、
はいはい、はい、調子のいい時の三浦知恵と風邪ひいた時の低い三浦知恵とみたいな、ね、あー恋のマーチみたいな感じとかね。
私の声ではないんですけど。
機械音では違いないんですけど。
でもその変な話、ちょっと話またずれるんですけど、
はい、どうぞ。
その歌うっていうソフトに対応するように、はい、音源を作ることが自分でできて、
なるほど。
例えばキーボーさんがその、はい、まあ、検索すると出てくるんですけど、うんうん、キーボーさんがあ、い、う、え、お、うん、みたいな感じで、はい、こうソフトにこう声を入れていくんですよ、録音で、
はい、
でそれでちゃんと設定をしてやると、うん、その歌うっていうソフトで、うん、キーボーさんの声で歌わせることができるようになるんです。
言ってたね、はいはいはいはい、はい、
っていうのもなんかそのうちやっていきたいなと思って今機材をちょっと頑張って揃えてるところではあるんですけども、うん、
で今回それにつながりで、はい、今まではあなたが耳コピーで恋のマジ楽大を、はい、まあ、要するに入力するっていうか、う、ね、打ち込んでくれたには違いないんだけど、はい、ちゃんとした譜面をいただけませんかと。
そうですね、
いうような形で
ちょっと今打診してたんですよ、ね、キーボーさんに。
で私がそれが、うん、まあ、その準備してお持ちできればよかったんですが、はい、何しろこのところの、まあ、別にその自信にかまけてっていうわけじゃないんですけど、本当、はい、CD の音源もね、みんなもうごっちゃごちゃになっちゃったりとか、
はい、かります。
で譜面もね、うん、ザンバラになっちゃったんで、はい、一旦収納しないと寝るところもできないじゃないですか。
大変ですね。
だからね、今度はどこに収納したのか分かんなくなっちゃって、自分の譜面なんだからね、いつかは必要になってくるん で、はい、でまあ、本当に私が書ければ一番いいんですけど、そういう器量はないので、まあ、残念ながらお持ちできなくて、せめて今日はね、若菜さん女房が店に来た日の譜面を持ってきたんですよ、はい、でそれは、まあ、一応最初にメロ譜がついてるんで、はい、まあ、何かの形で、そういったことに置き換えていただいて、はい、作業をしていただければいいなと思えたのと、
はい、
たまたまあなたがツイッターかなんかに書いておいて、今ギターを猛特訓中らしいじゃないですか。
はい、練習しておりまして、
で B マイナーがうまく弾けないとかっていうことが書いてあったんで、
はい、すごい簡単に弾けるこうなんか押さえるところをちょっと省略してたりして今動かしてるんですけど、
たまたまこの若仁王が、はい、キーが B マイナーなんですよ。だからよかったら、まあ、参考になればなと思ってちょうどいいかなと思って、
ね、私もギターの練習がてらちょっとできたらいいかなって、
は
い、
そうですか。はい、まあ、お持ちしたわけなんですけども、はい、だから例えばの話、それに、まあ、その恋楽と若仁王と置き換えたりするとすると、
はい、
たまたま私はそれ譜面を送れなかったんですけども、はい、今作業ができないっていうのはやっぱりパソコンがないとその作業はできないわけですよね。
そうですね、なんかなんだっけな、携帯かその iPhone アプリかなんかでその、うん、ちょっとその場で軽くやるっていうのは、うん、なんかできるようになるのか、そのなってるのかわからないんですけど、はいはいはい、っていう話をちらっと聞いたんですけども、はい、やっぱそのちゃんと音源のデータ化として、うんうん、ちゃんと一曲丸々やるっていう長さとかクオリティとかを考えると、うん、やっぱりパソコンでないと
だとすると、まあ、例えばこれ段取りとして、本当にわからないんで伺うんですが、はい、まあ、これ今あなたに若仁王の譜面をお渡しました、はい、あなた持って帰られます、
はい、
それでパソコンの前に向かいました、はい、でどの作業が始まるんでしょう。
私の場合はなんですけど、はあはあ、はい、まずミディっていうのがありまして、
ミディですね、
ソフトを作っていくかなというか、はいはいはい、要はキーボードで打ち込んで、うん、
なるほど、
打ち込んでって言っても分かんない人には多分分かんないかもしれない。
大丈夫だと思うよ、打ち込みぐらいは。
接続したキーボード、パソコンにキーボードを
接続して、うん、電子信号に変えるんだよね。
電子信号でドレミファソラシドって入れると、パソコンにもドレミファソラシドって入れるようになるんで、それでまずメロディーを、
うん、
歌ってほしいメロディーを打ち込むんですよ、
うん、
それで、
うん、
でそのメロディーを
打ち込んで、例えばこの若仁王なら若仁王のメロディーを打ち込まれる、
はい、打ち込むんです
よ、打
ち込んでから、うん、そのミディデータ
ミディデータ
のを作るんですね。
作って
からそれを歌うのソフトにペッてこう
ペじゃなきゃいけないわけですね、そこはね。
なんだっけな、インストールじゃなくて、はいはい、そういうカタカナのがなんか
ダウンロードだったりとか、
ダウンロードじゃなくて、
うんうん、ペースト、
他のところからその、うん、こうなんていうんですか、
ね、ペーストじゃないの、
ペーストじゃなくてインストールだっけなんだっけ、うんうん、なんかあるんですよ、うんうんうん、
なるほど、はいはいはい、
でやると、うんうんうん、そのピアノで打ち込んだのがキーボードで打ち込んだのが、うん、そのまんまポッてこう出てくるんですよ、うん、
なるほどなるほど、
なので
画面に映し出されるわけだ、
はい、
それで初めて電子化されましたと、で作業の
そこに、うん、ひらがなで歌詞を入れるんですか。
おお、なるほど。もうカラオケの映像機みたいな感じじゃないですか、そうなると。
ああ、そう、ちょっとまあイメージ的に違うんですけど、でもその音符一個一個に対して一つ一つ音を当てはめていく、
もうそれはそういうソフトですもんね。
はい、当てはめていった結果歌ってくれる、
歌ってくれるわけだ。
まあ、最初はぎこちないんで、その調整、調節する声って書いて調節するんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、それをちょっとちゃんと自分の好みなりにやったりとかして、
ほうほうほうほう、
で うまいことこう完成度を高めてっていう。いやでも本当になんか調整がうまい人がやると本当に人間が歌ってるみたいな聞こえたりとか、やっぱりその機械音みたいな感じになってはいるので、ボーカロイドだったりとか、そのいやちょっとあのロボット的な感じだったりもするんですけど、本当に人間の声みたいな、もともとが声優さんが例えばやってたりとか、あの人間のまあ声なんでね、もともと肉声なので、それがそう聞こえるのは当たり前なのかもしれないんですけども、それで自然に聞こえるようにやってる方がいたりとか、
それでどうなります？
でそれで完成したら、今度はまたそれを音声データっていうのにやっぱ変換して、でまああとはあのそのカラオケ音源とミックスですよね、でさせて完成になります。
なるほどね。今そういうこうアタッチメントって言いましょうか、まあ、要するに、データをして取り込んだ音源で、サンプリングですわね、要するに、ドラムマシンだったりとか、キーボード、それこそもうストリングスから何からギターの音まで全部あるわけですから、そういうのを重ね合わせて一つのパッケージとしてできて、それがもう一つの楽曲として完成できるという形になるわけですね。なるほど。それを今度はどういった形でそのあの反映するっていうか、まあ露出するあのっていうか形になりますか？
でせっかくなので、まあ、イラストをちょっとつけて、ニコニコ動画にアップできたらいいなっていうのが当面の目標かな。
それは恋の街楽大なら恋の街楽大よね。今度譜面を取り寄せなきゃダメ、若にはダメじゃない？
とりあえず恋の街楽大の方がいいですね。できれば楽大の方が、楽大って名前が入ってるので。
なるほどね、なるほど。まあ大体そういった工程になりましょうか。
そうですね、あとはその自分の音源とか作れたら面白いなとも思ってるので、
自分の音源をね、
あの今マイクを頑張っていいのを探してて、なんかなんだっけな、ベータだっけな、ベータ57っていうのがおすすめだっていう話聞いたんで、ちょっと買おうかなって思ってて、そう、あのさっきキーボーさんが言ってたんですけど、オーディオインターフェースはまだ買ってなくて、それをちょっとちゃんと買わないと、パソコンで録音するときに、あの音質みたいなのを変換してくれる機械らしくて、まあ、難しいので、全然その友達がすごい詳しいんで教えてくれるんですけど、単語がもうあのカタカナだったり英語だったりで、みたいな。
ああ、なるほどね。
もう勉強ですね。
それはそうだね。
ここ1ヶ月ぐらいで。
だって、例えば話、今映画なんか映像でもね、要するに CG の時代ですから、いろんなもののそのサンプルだとか組み合わせができるんだろうから、
そうですね、
できるんでしょうが、やはりそこには技術っていうのは必ず、技術とか才能とか介入するもんで、いかにいいお金をかけて、いかにいいそういうもの持ってきたとしても、そこに技術だとか才能がなかったら、本当にダサいものしかできないもんね。やっぱりその映像に関してもそれと同じようにして、サウンドにしても、やはり、そういう、ある種機能性だとか、そういったものの整ったまあ、クオリティの高い、機材とかを持ち込んでみたりだとしても、技術をやっぱり熟練した形でやっていかないといいものはできないということになるから、そこは三枝チームもここから修練が必要になってくるわけだ。
そうですね、
今後その B マイナーが抑えられる同じようにして
ちゃんと歌えるように。
なるほどね、で今後はでも学業的な展開としてはどうなってきますか？
まあそれはさっき言った感じで、
やっぱり一つの楽曲って
そうですね、歌わせて
まとめるのが最初、
まず最終段階というか、まあその第一段階でもあるんですけど、
第一段階にして最終段階、
まずは
で自分のやつも作っちゃおうかな、みたいな。
自分のやつも作れたら、
ギターも CD に弾いちゃったらいいじゃん。
そこはまだ技術が追いついてない。いや、頑張りますよ、頑張ります
けど。生もでも被せられるわけでしょ？
そうですね。録音ちゃんとし
てだって、ほら、言っちゃなんだけど、ギターなんかも、まあ確かにリアルな音には違いないですけども、まあストリングス系なしたってね、やはり生のバイオリンにはかなわないじゃないですか。
そうですね。
ね、で生のギターとか、やっぱりチョーキングしてる感じの音とか、あの、こう、ハンマリング音とか、プリングオフとかって言っても、わかりますよね、それぐらいはね。
それぐらいは
わかりますよね。あの辺だって、こう、やっぱりこう、人が弾いてるのと、機械音とやっぱりちょっと多少響きってか違いますね。
それをなんかこう例えば打ち込みっぽい曲ってやっぱあるじゃないですか。ダンスミュージックだったりとかっていう方面でやっても面白いかもしれない。
むしろそれはそれでその機械的な音源を楽しむみたいなっていうことなのかな。
まさにそのボーカロイドとか歌うっていうそのツールはそういう感
じで。じゃあ逆に生っぽくない方がいいわけだったりするわけだ。
それもそうだし、生っぽく聞こえてもまた味があっていいし、なんか例えばボーカロイドとかだとやっぱりあのお金がかかるので、例えば2万円前後するんですよ、パソコンショップとかで買うと。
なるほどなるほど。
でも歌うっていうのはフリーソフト で、しかもいろんなキャラクターがもう存在していて、本当になんかいろんな人が、一般の方が作ってたりとか、例えば2チャンネル の、 そのこう掲示板から発生したキャラクターがいたりとか、まあ、自分で好きないいなと思ったの選べたりするし、でまたそのそれが完璧な音源ではなんか変な話、その そのなんて言ったらいいんだろう、あの例えば監修の人がいて、うん、その要はその、まあ、ビジネスとして作られてるわけではないので、まあ、人間の生っぽさが残ってると思うんですよ、ね、これは私の個人的な意見なんですけど、だからそれをこう使って、まあ、そういうのが好きな人はそっちを使ってそれを楽しむのもいいんじゃないかなっていう。
なるほどね、はいはいはい。でもこれはあの対極的にって言いましょうか、はい、将来的にどんな方向になっていくなんていうのはある程度予見できたりしますか。
あ、どうなんですかね。なんか私はもうなんかそのやりたい人がやれる環境になってるっていうのを見てて感じるので、もっといろんな人に知ってほしいし、ね、自分もやっていきたいなって思うし。
なるほど、はい。まあ、だからそういった部分で言うと今日まとめてして、はい、だいたいそんなことで今後もそういったことをどんどんと、
はい、そうです ね、 音楽的なことをやりつつ、うん、またまあこっそり今企画が進行中ですので、声優の方も
それはまだご紹介でき
ない、まあ、それはまだ内緒なんで。
なるほどね。
あ、また紹介できるように。
内緒ごとは内緒ごととして、
はい、
また後の時間がなくなってもいけませんので、はい、とりあえず告知等ございましたらお伺いしていきますけど、
は
い、
先日あのゲストもお呼びした、
はいはい、
あの企画やパッションベジタブルさんの作品が、
うん、なんか仮面ライダーとか戦隊ものやって
るの、仮面って言っちゃダメ、仮面って言っちゃダメ、
仮面はダメなのか、
仮面じゃないです、
ないよね、
いや、はいはい、仮面は被ってるんですけど、
男性の俳優の方と男優の方、男優じゃなくてなんだっけ、ボーカルアニメの方と、あと女性のアニメじゃなくて女性の方と、あ、
情報が錯綜しすぎです、
はい、テーマソング歌っておいでの方だよね。
まあそうですね、はいはい、まあ、最初に説明聞いてない方に説明いたしますと、はいはいはい、あの企画やパッションベジタブルというサークルの作品、ははボイスドラマ、はい、
ボイスドラマ
少年ライダ ー,
少年ライダー
バイラス、
うん、
僕の心君に届け、
うんうん、
という作品が先日発売開始になりまして、
お、
まあ、こちらね CD2 枚組で800円という手頃な価格なんですけれども、うん、あ、
そういうの持って写真写んなきゃダメよ。
あ、そうか、じゃあ後で、
いや被写体としてダメだったらしょうがないけどせっかくなんだから、
じゃあ後でちょっとまた写真をねホームページの方に、うん、あの私のブログの方でも告知いたしますの で,
なるほど。
でそちらの方の主題歌、うん、ライダーシップ人雷っていうのを、
うん、
カエンさんという先日ゲストでいらした、うん、カエンさんという方と、うん、サブボーカルが私ミエだとコーラスに七海カリサちゃんっていう子がいるんですけど、うん、3人で歌わせていただいております。
めっちゃ失礼だけどすっごいしっかりしたパッケージだね。
超おすすめです。
豪華だね。
豪華です。
すっごいしっかりしてる。
残念ながら私は声優では出てないんですけれども、あのこうゲストで出てくれた、
うん、
米本咲ちゃんが広いんで出ておりますので、ここはぜひぜひ。そして、
うん、
先日 の, あの前田さん企画 の,、
はい、
あの学大のラジオドラマの
ワン
の、
うんうん、
あのはじめさん役をやっていた武田さんがなんと
武田さんも
悪役で出演しています。
あの声のいい、
あの声のいい武田さんが悪役で出演しておりますので、ちょっとご興味のある方はぜひぜひ。まあ、私が結構ライブの物販で売ってたりとか、あとあの企画やパッションベジタブルさんの方で通販もう始まってるのかなと、まあ、お取り寄せできると思うので、まあ、慣れたったらライブに遊びに来てくださった時にでも。
これは普通の CD みたいに聴けるわけですね。
あ、全然聴けます。
なるほど、はいはい、
あの2枚組であの開けるとパッケージとかも結構豪華な感じになっておりまして、
ね、
はい、でも800円という、はい、お手頃な価格なので、
はい
はい、ぜひぜひ気になったらお手に取ってみてください、
うん、はい、
はい、そして、
うん、
ライブがですね、これまた怒涛とジャイさん日本語おかしくなっちゃった、
うん、
6月7月
になんかちょっとあと途中ガーッと行くけど勢いってポッとエアポケット見て息つくとこあるのね、
うん、ちょっと体力が少ないんですね。
あんまりなんか維持できないのかな。
ちょっとこの課題でありますね。
課題なんだね、はいはいはい、うん、ちょっと走り込みとかやった方がいいのかね。
そうですね、はい、あ、でそれでいろいろ、
あ、また始まって、
え、
また始まってる、
え
今ポッと入ったなと、またスタート立ち上がった。
あ、はい、
はい、どうぞどうぞ。
はい、じゃあ、まあ、さらっとライブの予定を、
はい、どうぞ。
6月4日土曜日、
うん、
ライブイベントが宇都宮県と栃木で、
はい、
栃木にまた行かせていただきます。
なるほど。
そして、6月12日の日曜日、
うん、
町田アクトにて、うん、ビジュアルショットというこれビジュアル系のイベントなんですね、
うんうん、
前まではそのオラオラ小僧が主催としてやっていたイベントなんですけども、
う
ん、
なるほど、
今度はうちらも出ちゃおうっていう感じで、オラオラ系なんで、うんうんうん、もう出ちゃおうっていう、
うん、
ノリなのか何なのか、
なるほど、
でも楽しい感じでビジュアル系のイベントではありますが、
うん、
もしよかったら遊びに来ていただけると嬉しいです。
ほうほう。
っていうのと、
うん、
またさらにオラオラ祭りっていう、その22日にもやりました、先日22日もやりました、はい、オラオラ祭りの イベントがまた6月7月の第4土曜じゃ第4日曜日にあります、うん、6月26日、うん、六本木クラブエッジ同じく7月24日、うん、六本木クラブエッジにて、うん、で7月24日の方は、うん、あのアニソンイベントということで
アニソンイベントだいたいそういう箱なんですか
あっていうわけじゃないんですけど、うん、クラブっていうぐらいなんで、うん、まあでもあのみんなで楽しくアニソンやっぱ楽しいし、うん、みんなでやろうっていう感じで、うんうん、コスプレありのイベントにして、うんうん、出演者もあのお客さんもコスプレしたら楽しいんじゃないかっていう感じ、
いやいや実際にそういうあるじゃないですか、はい、それ企画で
企画今ねって言って
で、 でお嬢はどうなさるの
私はもうその最近いろいろみんないろんなとこで言ってるんですけど、うん、重ねてとっていうそのキャラクター歌うの音源なんですけどキャラクターなんですけどそのキャラクターのコスプレをちょっとしようかなと思っていてでいろんなあの、ね、曲を歌おうと今からこう練っているのであの、ね、もしかしたらバンドでの出演がこうできるかもしれないので、うん、そこはもうブログを要チェックということで、
うん、そのなんかやあの夕食 の、 あの魚を狙うような目をやっちゃおうかなみたいな
感じなんだ今すごいあの頑張って虎視眈
々と狙ってるけどね
頑張って交渉してるっていうのであ
すごいじゃないですか、
はいまあ、やっぱほらやるからには好きなメンバーとかうーん自分がやりたいなって思う人とやりたいじゃないですか
これはそうでしょうね
うんそこをちょっとお願いしますみたいな頭をこう
なるほどなるほど
下げる感じでいろんなところに声をかけている次第でございます、はいはい、
なるほど、
はいではい、そしてまた一個ちょっと飛びまして7月の1日、うん、金曜日に、神楽坂のエクスプロージョンというところ
でまた渋いですね、
なぜか、うん、地下アイドル系のイベントに出ることになりまして
地下アイドル
多分なんかこうタゲとか打ったりするようなイベントなんじゃないかなと勝手に予想してるんですけども、まあ、ソロの女性アーティストであればということで出させてもらうことになりましたので、うんうんまあ、いろいろやる予定ですのでぜひこちらもあの私のブログアメーバブログであの、うん、メルコア育つハテナって検索してもらえればいいので、うんうんうん、あの三枝知恵で検索していただいても構わないので、うん、どうぞ遊びにいらしてくださいっていう感じで、う
ん、なるほどねいやいややっぱりねそれはもう今できることを悔いなくね、
はい、
楽しくやっとくっていうのが一番ですし
そうですね、はい、やはり大花祭りはチャリティーイベントですし、
うんはい何はともあれ何でもいいの、はい、そこはやはりその歌でも、うん、お芝居でも、はい、アニメでも、うん、それはもう恋愛でも何でもそうですけどやはり若いうちにできることっていうのはやはりこうありそうでやっぱりなかったり時間こういう嫌なことしてどんどん時間過ぎてしまいますからね、はい、本当にこうある程度落ち着いてきちゃってから あれやっとけよかったなこれやっとけよかったなあれもできたのにと思うよりは今できることを今悔いなく、
はい、
もうどんどんもう片っ端からやってみるぐらい、はい、まあどちらかっちゃってもね、
そうですね、
どうかとは思うけどでもねそのぐらいの勢いでいいと思う、
はい、
そこの中から
そうやってから固まることもあるし見える道もあるっていう
そうもうとりあえず、まあ、片っ端からねそれ、うん、手羽から何からもう皮から食べてみたらやっぱり私はぼんじりだなみたいなね
そういうそんな感じですよね、うん、あとやっぱ人のご縁ってすごく 大事だなと思ってるので
今回のね和田さんにしたって ね不思議なご縁でね、うん、私でもほら和田静雄さんって言えば、
はい、
昔本当にダウンタウンブギウギバンド の和田さんなんだけどこの方でしょ
あそうですね、あ、ね、若い
でしょ、これ私29の時に
本当だすごい若い
アメリカ行く時にたまたまこの学大界隈にあるポアっていうお店で、
はい
まあ、一緒になって、はい、でこの方はデーブ平尾さんっていってゴールデンカップスのリードボーカルの方なんですよでこの方とお友達で、はいはいはい、ダウンタウンの和田さんですねっていうことでご一緒に、まあ、一緒に、同席してお酒をで、ね、一緒ご一緒させていただいたんだけど、
はい、
でも渋かったでしょ、
うん、
本当そういった意味で言うとねギターももう本当に、私たちの時代のギタリストって言いましょうか、
はい
ミュージシャンと言いましょうか、まあ、その世代の人間には憧れの人には違いなかったですし、
はい、
そんな方とあなたとねいや別にあなたがマイナーでいい悪いとかじゃないですよだからもういかにも全然なんていうかブッキングのあれが違ったんで、
ね、
意外や意外だったんだけど、まあ、ゲストさんです
から、
うん、そうなんですか、うん、でプレイとかもやっぱり聞かれたわけでしょ、
はい、
どんな印象でしたか
いやーもう
渋いの一言
しびれる
でもあなたまたギターに今ちょっと浸水してるからね余計にこう感じるものあるわね
そうですねやっぱあれぐらいあれぐらい弾くにはやっぱもっと時間かかるんでしょうけど
やっぱそこはねこれからです
よせめて自分の感情乗せられるくらいは、
うん、おそうそれそれあなたいいとこ行っただからそれがね和田さんのギターの真髄なのよう
んうんうん、
本当にもうチョーキング一発
わかりますわかります、
うん、もう本当にそのトリル一発みたいなね、
はい、
そういう感じのやっぱりギターブルースですから
そうですブルースですね
ねえうわだいぶちょっと気持ちが入ってきてますねあそうですか、まあ、そんなギターをね、はい、そういった部分で言うと今回もあなたが今途中になりましたけど、
はい、
ご縁が はい、やっぱそういったことでこうどんどん広がっていくっていうのは素晴らしいことね、
はい、
で今後もそういうこと活動をやっていく中で、はい、どんどんとご縁を広げていって、うん、もう最後にはちょっと皇室に手が届くだとか北朝鮮の方に出張
ライブやっちゃいますか
すごいもう北天候みたいになっちゃうね、
そ
う
だ
ってね、でも本当どこにどんなご縁が転がっていくか分かんないからね、
は
い、
そこはもう、ね、
どんどんと頑張って、ねうんはい、やっていただければなというふうに思いますね、はい、さあそしたらコンテンツ的にはまた引き続き私が分からないところばっかりなんで、はい、またいろいろとリスナーの方とも含めてね、
そうですね、何かご紹介いただ
いて、そうだね、そういうのを用意していただくのもいいかもしれないね、
お待ちしてますね、
はい、はい、そんなこんなで、本日のコンテンツ見えた知恵のコーナーはこんなことさせていただいて CM に続いて、まあ、お時間もいっぱいいっぱいなんで、
はい、
それではそろそろエンディングという見方させていきましょう、はい、CM でこちら、はい、と一緒にお送りしてまいりました学大編ですけども、はい、さあどうなんですかね、あちらは、
はい、
合コン中ということなんで柴田恭平さんいつもですとね学園名物のインタビューコーナーにお答えいただくところなんですけどもそういうことです、
ありがとうございます、
はい、ご迷惑でなかったらちょっと インタビューなど伺えるとありがたいですけど、いかがでしょう、大丈夫ですか、ね、彼女たちはご出演とかできるですかね、ご迷惑なかったら、あ、じゃあちょっとだけお伺いしててくださいね、じゃあ宮田さん的には私の方からですね学大名物、はい、恐怖のインタビューコーナーで、まあ、宮田さんが今ね、ギターに、凝っておいてまた猛特訓中ということでですね、皆さんにはですねあなたの得意な楽器もしくはこれまでやってみたかったあるいはこれからでもですねぜひやってみたいと思えるような楽器について伺いたいと思うんですけども、さあまず最初に柴田恭平さんからお手本というわけじゃないですけども、さあ柴田さん、これまで得意な楽器もしくはこれまでやってみたいあるいは今後もやってみたいと思われるような楽器がありましたら教えていただきましょうか、はい、え、あ、そうなんですか、そんな風に見えないですけどね、あ、口笛も楽器っちゃ楽器ですけどね、でも質問に答えてる感じじゃないですねそれねできたらなんかギターとかピアノとかお答えいただけるとありがたかったんですけど、あ、やっぱそういう感じありますか、リチャード・クレーダーマン的な、どうしたんですか、いつもの才がないじゃないですかやっぱちょっと女性を目の前にして、うん、あ、その辺はなかなかあれですねあの、うんうん、まあまあ縦板に水的な、はい、じゃあその隣のお嬢様、はい、お名前伺っててください、
今までこう自分が得意な楽器もしくはやってみたい楽器は何でしょうか、
ピアノ、
お、ピアノいいですね、
いいですね、はい、
はい、い、 今ピアノがお弾きになれるっていうんじゃなくて今後ピアノ弾かれるみたいな
何ピアノは習ってます、
あ、習っておいてだったようなね、そんな風貌ですもんねなるほどね、はいはい、じゃあいっそのこと柴田さんが教えていただくなんていうのはどうでしょう、
あ、僕が教えるんですか、
いやだから教えていただく、あ、だって口笛もできないみたいな話だったじゃないですか今、
あ、全然教えてもらいたいですね、
大ぐらいですよね、
はい、
それが彼女どうですか、
あ、教えますよ、
教えますよだって、
あ、
いいじゃないですか、
はい、
ですよねこれね、これ楽F に感謝してもらわないとねある意味ね
さあこれ、
はい、さあそれでは海藤さんいかがでしょう、
はい、失礼いたします、
はい、
もういいだろう、
はい、海藤さん的には楽器どうでしょう、包み取ってとか、はい、
トライアングル、
トライアングルね、
いいと思います、
回答さんらして結構だと思います、
はい、
じゃあ最後にそちらの女性の方お名前伺ってみてください、
は
い、
初めまして、はい、お名前は、
あ、神前です、
神前さん、
神前さん、
はい、
はい、 じゃあ、今まで得意な楽器もしくはこれからやってみたい楽器お願いします。
エレクトーン。
エレクトーン、
おー、
それは今まで、
いいですね、
習っておいでだったりとか。
え、聞いてなかった
です。今まで習っておいでで今も弾ける。
習ってて今は弾けないです。
あ、そうなの。でも多彩ですね皆さんね。
おいおい、
へえ、おお、
そうですね。あのピアノが置いてあれば ね、みんなでこうどれぐらい弾けるのか今はみたいな。
うーん、
ピアノがあればね。
ピアノがあればね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、どうも皆さん。いやいや、あのせっかくの合コン中ね。どうも、どうもお騒がせしまして、ご協力ありがとうございました。はい、柴田さんのところだけね、ちょっと今マイクがオフになってたんで大変申し訳ないですけど今日そんな放送なんで、よかったらお家帰ってインターネット放送で聞いてみてください。間違いなく柴田さんのところオフになってますんでいやいや本当に、ご協力どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そんなことでね、聞いていただきました本日の学大 FM、 それではね、時間いっぱいということでエンディングにして、エンディングにしてまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、なんでも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
167回87.0MHz 学大 FM レギュラー放送、いかがだったでしょうか。ということで、さあ宮田さん的にいかが。
はい、今日もまったりワイワイ楽しく
まったりワイワイ楽しく、はい、
はい、
はい、まあまあそんなことなんでね、これからも宮田さん的にはいろいろと、もう多方面でね、
はい、
ワイワイでしたっけ、ワイワイ
いろいろ
いろいろ
やっていきたいと思います
ね。声優の方もまた頑張っていただくというようなことで、はい、あとはそのアンドロイドじゃねえや、ボーカロイド
とか歌うとか音声合成ですね、
はい、よろしくお願いします。
挑戦してみたいと思います。
はい、はい、まだ本当に放送中にも申し上げましたようにこんなアイデアどうだろうとかね、
はい、
ミーレさん宛てに
これもあそうです、ね、
僕と同じような方たくさん多いんだと思うんですよ、ね、きっとね。
こういうのどうなのとかこういうのやってみたいんだけど、ね、とかあったら全然ツイッターの方でもねやってますんで、
う
ん
う
ん、
そうだそうだ、
はいはい、
ツイッターはあれなんでね旅職人さんとお友達になってか、
ね、
はい、仲良しというか、まあ
ね、ちょこちょこ交流させていただいております
。そうですか、はい、まあ、そんな情報もまたね交えていろいろ伺えたらと思います、はい、さあそんなこんなで引き続きですね、次週の5月31日放送は久しぶりの登場となります、ことゆうきさんとともに楽しく元気にお送りしてまいります。引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように遠隔 F のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつまたそちらでねご意見ご感想等どんどんとお寄せいただければと思います。さあそれではね、ライブご聴取の皆さんといつものように一緒に番組を締めてまいりたいと思いますけどもよろしいでしょうかということで、たびたびで恐縮です。また柴田さん番組終わりになりますんで海津さんと一緒にいつものように元気に学大 FM ではまた来週のコールお願いできますでしょうか。はい、お嬢様方もよかったらどうぞご参加ください。
よろしくお願いします、
はい、じゃあマイクの方ちょっとそちらに向けて差し上げて、よかったら元気にコールしていただけたらと思います。私がそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら来週という元気なコールをいただけましたらありがたいです。よろしくどうぞお願いいたします。さあそれではよろしいでしょうか。それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週。はい、どうもありがとうございました。はい、拍手もなくどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうもどうもご協力ありがとうございました。どうもお騒がせしましてありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。